ルカの福音書の2章に出てきますイエス様の誕生のところですけれども、一番最後の7節の男子の初子を産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるという言葉が出てきます。クリスマスで生まれた時にですね、イエス様はよく馬小屋っていうふうにこう言いますけれども、家畜を飼っている場所ということだと思います。で、当時のここにもありますけれどもね、イエス様が生まれた場所っていうのは洞窟なんですね。貝羽桶を寝かす、貝羽桶のあるところは洞窟です。そして洞窟の中のこう岩が出っ張っているところにこう餌を置いて、そこで動物がそれを食べるということで、非常にですね、洞窟の中ですので薄暗い、汚い、そういうところです。で、動物たちがいっぱい飼われているところですから、衛生的にはすごく良くない場所です。で、そういうところでイエス様は生まれてくださったということです。で、それはイエス様のへりくだりということを意味していると思います。で、このへりくだるということですね、そのことをですね、よく表しているのがピリピ人への手紙です。で、ちょっとこのイエス様のへりくだった姿というものを思い浮かべながら、ピリピ人への手紙の2章を見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙の第2章の1節から読んでいきます。ピリピ人への手紙2章1節から、ピリピ人への手紙2章1節から、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです、というのがあります。今日のこのクリスマスですね、イエス様が馬小屋ですね、あそこので生まれたという、その姿というのは、特に6節ですね、6節7節のキリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになりましなられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ここにイエス様のこのクリスマスの時に生まれたその姿、非常にこの謙遜な姿で生まれられたということを、ここのピリピ人への手紙ではこのような姿で、このような言葉で表しているわけです、ね。キリストは神の見姿である方なのにっていうのは、イエス様というのは神様なんですよね。で、神様ですから、 神殿で生まれたりとか宮殿で生まれたりしてもいいわけです。でもあの貧しい馬小屋で生まれてくださったというところにその謙遜があるわけですね。でなぜこのピリピ人への手紙でそういうことを書いているかというと、2節にですね、2節に私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてくださいという言葉が出てきます。このイエス様の謙遜な姿、あのクリスマスの時に生まれてくださったあの貧しいところで生まれてくださったというこのへりくだった姿っていうものをあなた方も見てくださいといったその理由はですね、教会の中の不一致なんです。教会の中で一致できていなかったからこの問題、この話をしているわけです。で、教会の中で一致できないっていうことは教会の前進を阻んでしまうんですね。で、ただですね、教会っていうのはあの何て言いますかね、新興宗教だったら新興宗教ってなんかみんな同じ形にしていきますよね。同じ形にしていきます。そうじゃなくて私たちの信仰というのはそれぞれの持っているものを生かしてあの上からこうだこうしろというものではないと思うんですよ。 でもですね、教会にこの教会でも40人ぐらいいると本当に幅広い考え方がいます。ある人は立法主義的っていうか、もうこうしなければいけないんだっていう人もいれば、ある人はいやそこまでしなくてもいい、もっと自由でいい、もういろんな考えがあるんですよ。40人だけでも、40人だけでも、皆さんも家庭もそうでしょ。家庭でもご主人はこういう、でも奥さんはこういうとかですね、何人か人が集まれば必ずその人たちの持っている意見がありますよね。でそれを一致させるっていうのがどんなに大変かっていうことは思います。でまして教会の中でもですね、やはりこのこういう考えの人もいる、でもこういう考えの人もいるんですね。でだから一致ができないんですよ。でそれがピリピの教会で問題だったんです。ピリピの教会でも私はこう考えるんだ、いや私はこう考えるんだという人がいろいろいたわけですね。でピリピの教会っていうのはあのパウロがですね、あのヨーロッパで一番最初に建て上げた教会です。ヨーロッパの一番最初の教会がピリピの教会です。でそこで建て上げてパウロとシラスがですね、あそこで鞭打たれながら牢屋に入れられて、それでも死を賛美して、そしてそこでまず看守が救われて、そしてまたいろんな人が救われていって教会っていうのが建て上げられていくわけです。で非常にあのピリピの教会はパウロがその後テサロニケに行ったりいろんなところに行くときにあのパウロを援助している教会なんですね。パウロさんにお金を渡していこうというですね、いろんなことをこう本当に愛のある教会なんですけれども、そういう教会の中でも問題があったということです。それは不一致なんです。一致できないということなんです。人間が集まれば、人が集まれば問題は絶対に起きます。教会だから問題は起きないということは絶対にありません。教会の中でも問題のない教会なんていうのはありません。いろんな問題が起きます。でも聖書は一致を言ってます。一致しましょうということを言ってます。でなぜ一致ができないかです。いろんな考え方の人がいるから一致できなくてもいいんじゃないかと、そうなると教会は前進できないんですよ。教会は何のためにあるかというと、あの昨日のような伝道をして人が救われることを目標としています。そのために私たちは主を礼拝して、みんなで主を礼拝し、イエス様を見上げて心を一つにして、人が救われるように皆さんで励んでいきましょうというのが教会ですよね。ところがその教会の前進を阻むもの、それが一致できないという心なんです。私はこうした、いや私はこうしたんだ、私はこうだ、いや私はこうだっていう、そういう意見があると教会はまとまらないんです。でも聖書はまとまりなさいと言ってます。一致しなさいと言ってます。一致できない理由は、3節に自己中心や虚栄です。自己中心と虚栄、 これが一致を阻んでいきます。昨日来られた方は下切りすずめのクリスマスという、プロジェクターの劇を見ましたけども、三浦綾子さんが書いたですね、下切りすずめのクリスマス、下切りすずめの話っていうのは、おじいさんとおばあさんがいて、おばあさんが作った海苔をすずめが、あれ名前ありましたっけ、ないですよね、下切りすずめの、ちいこというのはあの本の名前ですよね。ですよね。で、下切りすずめ、ごめんなさい、すずめの下を切って、いたずらばっかりするから下を切った。そしたらおじいさんがそのすずめを探しに行って、すずめの宿で、そして二つのね、楽しんで、して帰りに二つのものを、大きいつづらと小さいつづらどっちがいいですかって言ったら、小さいつづらを持って帰るって言って、そしたら黄金の宝物があったわけですよね。で、おばあさんが、じゃあ私も行ってこようって言って、大きいつづら持って行ったら、そこにお化けが出たっていうですね。あそこで、おじいさんと、優しいおじいさんと意地悪のおばあさんっていう二つのありますよね。でも考えてみたら、悪いのはスズメですよね。海苔食べたんだからですね。そう言ったら、こう、いや、おばあさんも悪くないんじゃないですかっていうような意見もありますよね。だから人の意見って本当にいろいろあるんですよね。で、昨日の物語では、お化けが出たそのお化けっていうのは、あなたの心ですっていうことでね、そしておじいさんも、私は何の悪いこともしてない、私はこんな素晴らしい、でもそれをよく見ると、あなたの心にもこんな大きな問題があるっていうことを映し出されるわけですね。人は誰でもが罪人です。いい人ってのはいません。義人はいない、一人もいないんです。で、私たちの心の問題っていうのは、特にここのですね、問題でいくならば、自己中心と虚栄っていうのが出てきます。自己中心なんですね。人はやっぱり自己中心です。私の意見が一番です。私が一番正しいんです。他は間違いなんですね。自己中心なんですね。私はこう思うからこうだっていうですね。で、この自己中心という言葉は、党派心とも訳せます。この自己中心という言葉は、欄外の仲介のところには、あるいは党派心。自己中心というのは党派心とも訳せると書いてます。この言葉は。党派心というのは、グループを作ることですよね。私たちはこちら、私たちはこっち、私たちはあっちっていう党派心を作る。で、このコリント人の手紙にありますけれども、この党派心、グループを作っていくっていうことも大きな問題です。グループを作ると今度は相手方を責めていってしまうんですね。でもそうじゃなくて、一つになっていきましょうっていう聖書は言ってます。問題はこの自己中心、そして虚栄。虚栄というのは見栄です。見栄を張るということです。昨日のお話もしましたけども、ルカの福音書の18章に出てきます、パリサイ人の祈りですね。パリサイ人が、聞いて、開けなくていいので聞いてください。パリサイ人がですね、神殿に行って祈るときに、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。これが虚栄ですよね。見栄ですよね。私はこんなふうにしている、私はこんなことをしている、私はこんなものだ、こんな素晴らしいものだ、特にここにいるこんな悪い人間とは違うという虚栄です。私は素晴らしいものです、あいつは悪いんだ、この自己中心、自分が中心であり、この見栄、虚栄ですね。私はこんな素晴らしいことをしている、私はこういうことをしている、でもあいつはダメな人間だというような思いが、実は一致を壊していくっていうことなんです、ね。党派心を持っていくと一致はできません。 自分が一番だと思っていると一致はできません。私はこんなものであいつはダメな人間だという思いは一致を壊します。そういうものが一致を壊すんだとパウロは言っているわけです。でもう一回、ピリピ書のですね、2章の3節に、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、ここにへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって言葉があります。必要なのはへりくだりだと言ってます。へりくだるというのは、他の人々のためには自分の権利を放棄してつまらないことで生きり立ったりしないことということが書いている本がありました。へりくだるというのは、他の人々のためには自分の権利を放棄していく、つまらないことで生きり立たない。私たちはですね、とかく傲慢なもので他人を見下してしまうんですね。見下した言動、見下した行為をしてしまいます。なんか人をバカにしたような言い方をする人がいます。それもできないんですかとかね。見下す。でもここでは他の人を自分よりも優れたものと思いなさいと言っています。それがへりくだりだと言っています。でもですね、私たちはどうしてもですね、利己的、自己中心なんですよ。そうするとですね、他の人を顧みることなんか難しいんですよ。私たちは4節には自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいとあります。私たちは自分のことだけではなくて他の人のことを顧みなさい。自己中心は自分のことを顧みて他の人のことは気にしないということですよね。でも聖書では自分が何か影響を与えているんではないか、そしたら自分はへりくだっていかなければいけない、自分はそれを放棄していかなければいけないということを言ってます。この教会っていうものが一致するためにそれを壊しているものが自己中心や虚栄だということを言ってきます。でもそのためのへりくだり、でもへりくだりなさいと言われて、分かりました、じゃあ私これからへりくだりますということは絶対に無理なんですよ。人には無理なんです。へりくだりっていうことがいくら言われてても、聖書に書かれてても、へりくだることは人にはできないんです。人が他の人を自分よりも優れたものと思うっていうことは無理なんですよ。どうしても人は自分が一番なんです。自分が中心なんです。俺の考え、俺の思い、こんなものって何が悪いっていうですね。私前言ったかもしれませんけど、高校生の時ですよ。私が高校生の時ですから、もう四十数年前ですよね。私いた高校で、私がいた高校は毎日、こういう紙一枚ぐらいの、印刷物が出てたんですね。学校全体に、学校のみんなに配る、そういう印刷物が出てたんです。毎日ですよ。すごいですよね。今思うとすごいことやってたなと思います。題名がパッション、情熱という意味なんですけども、パッションというのはもう一つキリストの受難という意味があるんですね。でも作った人はそんなこと知らないで、ただパッションって言って、若い情熱という意味でこう書いたんだと思うんですね。で何でも書いてよかったんですけども、そこにですね、ある時ですね、こういうのが出たんですよ。学校の中でタバコを吸ってる人がいる、やめようという記事が出たんですね。だいたい高校生ぐらいになると、タバコ吸ったりお酒飲んだりいろいろしますけども、そのパッションの中に、学校の中でタバコを吸ってる人がいるからみんなやめようではないかって出たんです。次の日、何が悪いって出たんです。タバコを吸って何が悪い、誰にも迷惑かけてないじゃないかっていうのが出たんですね。そこまでしか覚えてないんですけども、 それ結論どうなったか分かりませんけども、でもタバコを吸うってことは悪いことです。でもそれが人の心なのかなと思いました。それ読んでて何が悪いってなるんですよ。悪いことです。これやって何が悪い、これが自己中心の心ですよね。でも聖書は、でも自分は何が悪いと思ってても、自分がそうやっててもそれが他の人に迷惑になるんだったら私はそれをやめようという気持ちですよね。何が悪いじゃなくて、あなたのために私は何をしたらいいですかっていう思いがへりくだりですよね。あなたは私に何をしてくれるんだ、あなたは一体私に一体何をしてくれたんだ、教会は私に何をしてくれるんだというのが傲慢ですよね。私は主のために、教会のために、隣の人のために、私は何ができるだろうかっていうふうに思っていくことが大切なんですけども、何が悪い、こんなことやって何が悪い、あのパッションの出た記事っていうのはある意味私には衝撃的だったんです。タバコをやめよう、ああ当たり前、そうだそうだと思った時に急に何が悪いっていうのが出たんですよね。まあ吸ってる人たちからでしょうけども、でもこれ世の中の考え方だと思うんです。何が悪い、世の中の考え方はね。でも私たちはそうではなくて、私はなぜ今ここにいるのか、なぜ私がこの教会にいるのか、兄弟姉妹、神様のため、兄弟姉妹のために私が何ができるでしょうかっていうためにいるんだと思います。それがへりくだりだと思うんですね。たださっきも言いましたように、私たちは生まれながら罪人なので、へりくだるということは無理なんです。できないんですね。そういうふうに思えることってできないと思うんですよ。だからパウロは五節で、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちに見られるものです。イエス様のもとに見られるものです。それがこのクリスマスなんですよ。クリスマスの時にイエス様があんな姿で来てくださったじゃないですか。へりくだってくださったじゃないですか。へりくだりの見本はここですよって言ってるんです。私たちはクリスチャンというのはイエス様を信じるものです。そしてイエス様を信じるだけじゃダメなんです。従うものなんです。聖書を読むだけじゃダメなんです。聖書に書いてあるもののようになることがクリスチャンです。主に従うもの、主のようになる、それを目指していくものが私たちクリスチャンです。私たちはただ信じましたで終わっちゃダメなんです。成長が必要なんです。いつまでも何が悪いっていうんじゃなくて、私は主のためにどのようにすれば自分を捨てられるでしょうか、自分の思い考えを捨てられるでしょうか、そして主のために、兄弟姉妹のために私は何ができるでしょうか、そういう思いがみんな持っていると、そこに一致ができます。何が悪いっていう思いを持っていくと一致はできません。お前はそっち、俺はこっちになります。党派心になってきます。でも私はあなたのために私は何ができますかというへりくだりが実は一致を生んでいくんだと思います。でそのためにはキリストを見なさいっていうことなんです。キリストを見てください、そこにこそ本当の姿がありますよって言ってるんですね。でイエス様はまず6節に、神の見姿である方なのにっていうのは、それはまさにこの栄光ある姿なんですよ。そして神のあり方を捨てられないとは考えず、神のあり方を捨てたんですね。神と等しくあることを固守すべきではないとしたんです。アダムは神のようになろうとした人です。罪を犯したアダムは、なぜ彼は罪を犯したか、神のようになろうとしたんです。神のようになろうと上に向かっていったんです。でもキリストはへりくだってくださったんです。間違えていけないのは、イエス様にへりくだりの姿がありますよって時に、私たちもイエス様のようにへりくだりましょうとは言えないんです。これ違うんです。イエス様のへりくだりは、栄光ある方がその栄光を捨てて低くなってくださったということです。イエス様は高いところにいました。栄光ある姿にいらっしゃいました。その栄光を捨てて低くなってくださったということです。私たちは栄光あるところにはいないんです。もともとここの低いところなんです。 つまり私たちのへりくだりっていうのは高いところから低くなることではないんです。私たちのへりくだりはもともと低い私たちが、先ほどの律法学者の祈りの次に主税人の祈りがあります。神様、罪人であるこの私をお許しくださいと、彼は目を天に開けることもできず胸を打ち叩きながら、神様、こんな罪人をお許しくださいと言っていきます。あの姿なんです。へりくだりは本当の自分を見るということです。本当の自分、罪深い自分を見る、これがへりくだりです。イエス様は高いところから低くなってくださいました。私たちはもともと低いところにいたものが自分のありのままの姿を見るということです。これがへりくだりなんですね。だからイエス様と私たちのへりくだりはもう全然違うものなんです。でも栄光を捨ててくださったイエス様、へりくだりを見たときに、あんな栄光ある方がこんな私のためにご自分を捨ててくださったときに、私たちはもともとその栄光もない、栄光なんてとてもない、反対に栄光を求めて罪を犯したような人間なんです。でもそのようなものが本当に神様の前に、私は罪深いものですということを認めるしかないんです。認めたときに、それがへりくだりです。そうなったときに私たちはイエス様の姿を自分の中に見えていくことができます。七節のご自分を無にしてっていう言葉が、出ます。無にしてってことは、特権を主張されなかったということです。神としての特権を主張されなかったということです。私は神だとかね、イエスさんもちろん私はメシアです、救い主ですということを表しましたけれども、でもみんなの前で私は神だ、みんな私についてこい、こんな力を見せてやるとか、そんなことは言えなかったんです。主張されてないんです。だからみんなからはですね、ただの人間としか思われてなかったんです。みんなからは本当に低いものとしてか見られなかったんです。そしてイザヤ書を見ると、彼には本当にこの神としての栄光なんて一つもない、もう人から捨てられるような人間でしかない、そのような見方しかできなかったわけですね。でも私たちのへりくだりっていうのは、先ほども言いましたようにね、自分のことではなくて他の人のために私は何をしたらできますかっていうのは、本当にそこに自分を捨てる、自分の権利を捨てていく、イエス様がおられた時に私たちも自分の権利を捨てて、自分の思いを捨てて、主よ、私はあの人のために何をすべきでしょうかという思いになってくるんだと思います。そこにこそ本当の一致があるんだと思います。ロマ書の5章の19節に、ローマ人への手紙の5章の19節にですね、ローマの5章の19節に、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アダムは、一番最初の人間のアダムは、人間でありながら神様のしもべであることを拒否したんですね。神の名のようになることを求めて、神と等しくあることを奪い取ろうとしたんです。これが人間なんですね。これが私たち人の姿です。神様のしもべなんてもう嫌だっていうことです。神様のしもべなんて私はもうそんななりたくない、それよりも神様と等しくなりたい、神のしもべであることを嫌だ嫌だ、神様と私は等しいんだ、それを求めていったんです。でもイエス様は栄光を神であることを捨てたんです。アダムは神のしもべであることを捨てたんです。イエス様は神であることを捨てたんです。その結果どうなったか、神のようになろうとして神のしもべであることを拒否したときに罪が入ってきました。神であることを捨てたイエス様のゆえに救いが入ってきました。この差は大きいんです。この差は大きいんですね。 神と等しくなるために神のしもべを捨てたために罪が入り、多くの人々がそのことで苦しんでいるんです。本当に苦しんでいます。罪のように苦しんでいます。罪は私たちを悲しみに苦しみに陥れます。でも神であることを捨てたイエス様によって救いが入ってきました。そこに救い、許しが入ってきました。さっきのパッションにあるようにですね、何が悪いという思いは混乱をもたらします。不一致ですよね。でも私たちが本当に従順になって主のしもべとして自分を捨てていくときに一致が生まれてきます。そこに愛が生まれてきます。自己中心的な、そして見栄を張っている姿には混乱があります。でも自分を捨てて主のために、隣人のために私は尽くしていこうという思いは愛を生みます。一致を生みます。その力はイエス様にあります。そしてイエス様はその力を、その愛をあなたにあげると言ってるんですね。そういう命令されているには、私たちにそれができるからそう言われているわけです。その力をあなたにあげると言われています。主よ、私を砕いてください。私を砕いて、私の自己中心のこの思いを砕いてください。そしてあなたのために自分を捨てていくことができるように、あなたが神である栄光を捨てたように、私も自分自身を捨てていくことができるように、私をどうぞ導いてください。私が私を砕いてくださいという祈りをすることが大切なんだと思います。祈らないで砕かれません。祈らないと砕かれません。求めないと砕かれません。すいません、ちょっと来週の説教になるんですけど、来週の説教が私に何がしてほしいのかっていうことなんですよ。死を治ることですという言葉があります。私に何をしてほしいのか、治ることです。私たちは求めたときに主は与えてくださいます。何を求めるのか、何が悪いという思いを求めるのか、砕いてくださいという思いを求めるのか、結果は全然違います。私のへりくだりが実は一致をもたらします。一人の人のへりくだりが教会の中に愛を見ます。でも一人の人の傲慢さ、自己中心が教会の中に不一致を生んでいきます。私たちは主の前にへりくだっていくときに、教会は愛にあふれた一致のところになると思います。でもそのために私たちは本当に祈っていかないといけないんだろうなと思います。行ってそのまま、はい分かりましたとはならないと思います。そこには大きな戦いもあるし、自分を捨てるということで自分自身が主の前に戦わなければいけないことがあります。でもそこにこそ本当に主の道があるんだと思います。では一言お祈りして終わります。